ギノさん、ギノさん、なんか余計に分かりにくいドラマになったような気がするんですけど。いやー、そうでしたかね。ちょっとおさらいよろしいですか。
はい、つまりはですね、桂子さんと西郷くんが一緒になるっていう前に、そもそも桂子さんと西郷くんだけじゃないんですよね。チャーシュー国とジャガイモ国っていうのはそれぞれにいっぱい国民がおりますから、その国民、いろんな国民間レベルで交流が事前にたらふくあって、んで国の父ちゃんが向こうの父ちゃん に疑念は晴れましたいうような手紙まで書いてるんですよ。だからもうその時点でチャーシュー国とジャガイモ国はもう結ばれた、家族になった、同盟結んだっていう時点の考えでも解釈でいいと思うんですよ。で、そのとどめに桂子さんと西郷くんの最後の締めというかがあったわけで、でそれをこの二人がね、くっついた方がいいって言ってたのはね、その事前に土方久子さんとか中岡慎子さんとか月子さんとか田中のみっちゃんとか黒田の清子さんとかいっぱい人がいるんですよ。いろんな人が動いて、やっぱりジャガイモ国ってすごい南の果てなんですよ。そこまで行ってね、西郷くんを説得するのは並大抵じゃないですよ。もともと県営の中なんだから。それ説得するの大変だし、もうね、西郷くんをはじめとしたジャガイモ国に散々痛い目に遭わされた桂子さんを説得するも並大抵じゃないですよ。それを説得した人、両方ね、いるんですよ。一般的にはなかなか知られないけど、全部、坂本龍子さんがやったように見えますけど、それぞれを説得した人が別にちゃんといるんですよ。ほんで、交換交流までやってるんですよ。もう交換交流やった時点で、仲、良くなってるようなもんじゃないですか。嫌いだったらね、名義借りませんよ。名義貸しませんよ。国の父ちゃん手紙出しませんよ。で、最後にね、実際、どういうね、チャーシュー国がね、どういう風に、桂子さんをお守りするかっていうのをね、具体的な内容をやっと、京都行った時に示したんですよ。その時にね、坂本龍子さんもおったいわけですよ。はあ、でもその時、全然二人は坂本龍子さんが来るまで、目を見つめ合うだけで手も握らずだったんでしょ？距離があったわけですよね。はい。その距離を縮めたのが坂本龍子さんなんじゃないですか？いや、そこがちょっとわからないんですよ。桂子さんの日記には、涼子さんに怒られたっていうのは書いてあるんですけど、西郷くんを叱ったかどうかっていうのは分かんないんですよ。でもまあなんか一時ちょっと姿見えんかったんで、まあもちろん西郷くんの方にもなんか言いに行ったんだと思うんですけどね。そこははっきりしないんですよ。だからね、その、口約束で、桂子さんにしてみれば、指輪の交換もないし、結納をしたわけでもないし、誓約書にね、神父さんの前で誓約書に名前書いたわけでもないから、あと婚姻届を出したわけでもないんで、本当に西郷くんと一つになれたかどうか分かんないんですよ。西郷くんだってなんかごわすごわす言うだけでね、分かんないんですよ。だからちょっと一言、あの話って本当なんかなと。西郷くんは本当に自分である桂子さんに愛の誠意を見せたんかどうか、ちょっと客観的にどうなんって涼子さんに聞いたんですよ。な、涼子さんがスペシャルな赤字で LINE で赤字も作れたんじゃないですか、よくわかりませんけど赤字で返してきたんですよ。あれ大丈夫や言うて、間違いないよ言うて、あたへの愛が本物かどうかっていうのは改めて西郷くんに聞いて、西郷くんがそんなにおいとのことを疑っとんでごわすか、だったらこの縁談なかったことにしてくれでごわすとかって言われたら困るじゃない。だって立場的にはなんとなく西郷くんの方が上なんだもん。 だからね、桂子さんはね、西郷くんと、まあこれから一緒になる、あ、なるという、一緒になる、一つの屋根と一緒になるって言うても、まだちょっと信用しきれんとこがあったんじゃないかな。なんで、聞いたんよ。それだけのことなんよ。だからそういう風にね、考えるとね、薩長同盟がね、坂本龍馬だけの功績ってのはおかしくない？こうやってドラマにして、置き換えて考えると、でしょ？実際の結婚だって、昔はね、その、家同士やったりとか、な、コードさんもおって、親同士が話しつけたりとかして、やっと本人が会うんよ。まず親同士があって本人が会うんよ。そういうのもあったことない？だと、これだってそうじゃん？親同士の和解があって、射程があって、まあ、最初の方にはね、長老の話もつけて、長老に説得しに行った人もおるよ。そんな人全部すっ飛ばして全部坂本龍馬の功績っておかしくない？坂本龍馬一番最後に立ち会ってるだけなのよ。だってね、もしそこでね、坂本龍馬がいなかったもね、薩長同盟できてたんじゃない？坂本龍馬がいた、まあ、そのね、イフはないよ。歴史にイフはないよ。でもね、坂本龍馬がいたから、その、薩長同盟ができたというよりも、薩長同盟ができるところに坂本龍馬立ち会ったと言った方がいいんじゃないのかな。でも、桂小五郎に、お前何しとんやと、日本のため考えんかいって言うて、きっと、西郷さんの方から頭下げたってことは西郷さんにも何か言ったんでしょ？その維持捨てんかいとか、自分の心に素直になれとか、愛を貫けとか、言ったんじゃないんですかね。まあ言ったのかもしれませんね。でもね、もうそれがなかったも、もう今更後には引けんかったりするわけよ。あの、交換交流もやってるんだから。それがね、勝手にやったことかもしれんけど、でも一応ね、モーリンの耳には入ってるわけだし、モーリンから手紙出てるんだし、それは坂本龍馬も偉かったと思うよ。でもね、薩長同盟は坂本龍馬だけじゃなくて、中岡慎太郎、土方久本、月方千蔵、田中光昭、黒田清隆、小松立脇、大久保利通に、桂久武と、いろんな人が絡んでるのよ。いろんな人があって成り立ってんのよ。これを坂本龍馬一人の功績ってちょっとおかしくね？しかもそれね、裏書きがあったから余計ね、持ち上げられとんよ。一回の浪人に裏書き求めたって。いや、一回の浪人に裏書き求めたんじゃなくて、その場にいたからよ。もしその場にね、坂本龍馬じゃなくて中岡慎太郎だったり、土方久本だったりしたら、その人に裏書きを求めとるよ。その場にいた、薩摩じゃない人間に裏書きを求めただけに過ぎんのよ。薩摩とはそんな仲良くなかったから、聞けないんよ。ね、ドラマと同じように聞いたら、カツラトンは、おいどんの言うことが信用できんので壊すか。口約束とはいえ、信用できんので壊すか。って怒り買うじゃないですか。だからそれとなーしに、坂本龍馬やったらもともと知り合いやったから聞けるけん、聞いたんですよ。それをね、持ち上げすぎ。なるほど。確かに、英雄史扱いしてるところはあるかもしれませんね。やはり、司馬遼太郎ですか。まあ、でも、坂本龍馬が、数奇な運命の人生をたどり、一番美味しいところに、ちょうどスポット、一番美味しいところにポツンと現れる、ラッキーマンだったってことは間違いないんですよね。そうですね。要所要所で、現れるラッキーマンだったことは間違いないですね。よく木野さんもね、昔会社で、うちの会社3階建てなんですけど、3階にいた時に2階でなんかイベントがあったら、誰もそのことを3階に伝えてないのに2階にいたっていうのがあったんですよ。でよく周りから、まあラッキーマン扱いされたんですよ。なんか2階でお菓子配ってる時があったら、誰も呼んでないのにそこに木野さん立ってるんですよ。で、お菓子もらってるんですよ。で、2階で、なんか新しいマック買いましたって言うたら、誰も呼んでないのに、住まわして最前列でマック眺めてるんですよ。なんかもう、勘が鋭いっていうかね、なんかイベントがあると一番に現れるっていう。まあ、坂本龍馬地区普及大使になれて、この坂本龍馬との縁深いもそこも、なんかあるかもしれませんね。なるほど。この薩長同盟は坂本龍馬一人の功績かどうかについてはいろいろ最近は諸説本が出てきていますね。昔みたいに ただ単に栄養を持ち上げるんじゃなくて、やっぱり中岡慎太郎にももうちょっと脚光浴びないと。そりゃそうでしょう。中岡慎太郎を応援してる人たちにとってみればね。じゃ、中岡慎太郎何やったんじゃいことになるじゃないですか。だってあの、京都のお墓行ったら、中岡慎太郎ひざまずいてるんですよ。坂本龍馬と背が低いというか、同列にないんですよ。どうせなら同じように立てなきゃならないでしょ。いつもなんか腰巾着みたいな扱いですよね、それだと。坂本龍馬が指示して、中岡慎太郎に、薩長同盟として動き回れていったような感じじゃないですか。じゃあ逆なんですよ。中岡慎太郎が先に動いてたんですよ。
でも、桂小五郎さんは、西郷どんが信用できないから、二の足を踏んでいたところがあったんじゃないですか。ということは、それまでのお膳立てというか、藩主同士のやり取りとか、交換交流とか、そういうのがあっても、やっぱり最終的に西郷のことが信用できないんじゃ、その前のお膳立てとか、名義借りて武器買ったりとか、そんな全然別次元になりますよね。そこへ坂本龍馬がやってきて、わだかまりを解いたという。それは、桂小五郎だけの問題とも考えられますよね。慎重派だったと。周りがどうであれ、まあ、桂小五郎が京都に旅立ってからのことで、全然知らない部分もあるでしょうし、もうそういう流れになってましたから、薩長同盟はおよそから早かれできてたんじゃないですかね。薩摩にしたってもう爆破あかんいうのは勝海舟さんからも聞いてますから、これぶっ潰してやろうかいう気にもなってますし、長州にとってみれば幕府からも攻められて、で、そろそろまた2回目はありそうなんで、もう反撃。反撃することはもう阻止するだけじゃなく、いっそ幕府の勢力を削いでやろうかとぐらいは考えてるでしょうからね。そしたらそのためには、味方になってくれる人いませんと困りますし、諸藩が結託して、この南極を乗り切ろうというのは全体的、日本国全体的な流れもありましたからね。遅から早から薩長同盟はできてたと思いますよ。それがね、例えば、薩長同盟とかでね、もう一個ぐらい入ってたかもしれませんけど、タイミングによってはね。まあ、だから、坂本龍馬一人の功績にするんはおかしいんやないか、いうのが言いたいんですよ。わかりました。このテーマは、奥が深いですね。そうですね。それでは皆さん、さようなら。さよなら。